ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。12月に行った島根旅行の間に何軒かのスーパーマーケットに寄りました。旅先のご当地スーパーには私が住んでいる町では見ることがないものが売られていることが多くて、とっても興味深いです。お正月用のつきたてのお餅が並んでいました。こちらは丸餅です。私が住む名古屋は大きなあのし餅を四角く切って食べるんですけど、大阪から西の方は丸いお餅を使うことが多いようです。大きさはお椀に2つ入れるとちょうどいいサイズです。ほとんどは白いお餅なんですけど、中には白とピンク色のお餅が半々に入ったものもありました。夫は名古屋育ちなんですけど、両親は大阪の人で、お母さんはわざわざ大阪から丸餅を取り寄せていたそうです。懐かしそうにしていたので、丸餅買って帰ってきました。今年のお正月はそれを使って、一日は大阪風の味噌仕立てのお雑煮、もう一日は名古屋風のおすまし仕立てのお雑煮を食べました。そしてもう一つ不思議なものを見つけました。お菓子コーナーに並んでいたコーヒー糖というものです。ふるさとの味と書かれています。パッと見、大きな白いマシュマロのようです。でも触ってみると硬いです。そのまま食べてもいいし、お湯に溶かして飲んでもいいと書かれていました。面白そうなので買ってきました。個包装になったものが9つ入って300円ちょっとでした。まず、そのままかじってみました。落雁のようなものかなと思って噛みついたんですけど、落雁よりもかなり硬いです。歯が欠けそうなので、無理せずにお湯に溶かすことにしました。見た目には白いんですけど、お湯の中に入れると、中から黒い粉が出てきて、薄茶色の飲み物になりました。飲んでみると、懐かしい麦焦がしのような味がしました。コーヒーと名乗ってるけど、コーヒーではなくて、コーヒーもどきで麦焦がしが使われているのかなと思って原材料を見てみると、砂糖、粉末コーヒーと書かれていました。商品名に偽りなし、れっきとしたコーヒーのようです。調べてみると、このコーヒー糖、戦後、貴重なコーヒーを手軽に飲めるようにと大阪で考案されたそうです。しかし、作っていた会社が廃業することになって、島根県の会社が製法を受け継いで、今に至っているそうです。それにしても、かなり甘いです。残り8個もあります。消化しきるのは大変だなーって思いました。翌日、ふと思いついて、温めた牛乳で溶いてみました。すると、コーヒー牛乳のようになりました。ホットコーヒー牛乳です。これがなかなかの美味しさで、消化しきれるかなーって思ってたんですけど、どんどん減っていって、あっという間になくなりました。今話している島根旅行のことも、話したいことがたくさんあって、話し終わらないわーって思ってたんですけど、そろそろ話題がつきそうです。ということで、今回は島根旅行の5回目、2025年12月20日土曜日、のお話です。 翌日の朝帰ってきたので、実質最終日です。この日はまず、三股温泉へ行きました。泊まっていた江津の町は日本海に面した町で、そこから内陸に向かって山道を車で30分くらい走りました。車がすれ違えないほど細い道が続いたので、前から車が来ませんようにって念じながら助手席に乗っていました。三股温泉の三股という字は、美しいに再びという意味の股と書きます。名前の通り美人の湯として知られているそうです。川沿いにあるこじんまりとした温泉街で、夫はドボンと温泉に浸かりに行って、私は足湯を楽しみました。足湯には私の他に自転車を走らせてやってきた男性二人だけでした。川のせせらぎを聞きながら、のんびりと足湯に浸かろうと思ったんですけど、そのお湯が熱すぎて、足先を入れては出して、でも素足を外に出していると空気が冷たくて冷えてくるので、頑張って足先をまた入れてみるものの、あじゃじっとまた出しての繰り返しで、足をお湯に入れることができるまでには随分時間がかかりました。美人の湯と言われるだけあって、足はツルツルになりました。温泉街の外れには、この温泉の歴史や周りの見どころを紹介した案内板がありました。おすすめの散歩コースの中に、この辺りで語り継がれている妖怪伝説をめぐるコースがありました。紹介されている伝説を読んでいて、ちょっと笑えたのがあったので紹介したいと思います。肛門淵と呼ばれる川辺に伝わる伝説です。昔々、農夫が川辺の草を刈っていると、カッパが農夫の牛を川に引っ張り込もうとしていました。怒った農夫がカッパを懲らしめると、カッパは、許してください、代わりにこれを差し上げます、と小さな酒樽と手紙を出しました。カッパが言うには、これを川下にいる親方に渡すと宝物と交換してくれるそうです。欲に目がくらんだ農夫は、それらを受け取って川下に向かいます。しかし、この酒樽からは何やら臭い匂いが漂ってきます。おかしいなぁと思って手紙を開いてみると、ここに99個の肛門が入っています。あとの1個はこの男から取ってくださいと書かれていました。驚いた農夫は酒樽を捨てて逃げて帰りましたとさ。次に、三股温泉から北西に向かって車で15分ほどのところにある有福温泉へ行きました。福があるというめでたい名前の温泉です。こっちの温泉はもう少し賑やかでした。山の斜面に作られた立体的な温泉街で、共同浴場が3箇所ありました。温泉街の外れの高台にお堂があって、有福大仏という大仏様が祀られていました。お堂には誰もいないんですけど、どうぞ中に入ってお参りくださいと書かれていました。引き戸を開けると、正面になんともユニークなお顔の大仏様が座っていらっしゃいました。こんな大仏様初めて見ました。アメフトの選手のように広い肩で全体にがっしりとした体つきをしています。その割に手は小さくて はーいっていう感じに開けている右手は子供の手みたいです。左手は親指と中指で輪を作って膝の上に乗せています。首から下は黒色で、ところどころに金色が残っています。そして顔は金色です。とにかく鼻が大きくって鼻に目が行きます。そして目は細くて少し垂れ目で、にこやかに笑っているようにも見えます。いくら見ていても飽きないお顔でした。説明文によると、この大仏様はビルシャナ仏で高さ1丈2尺、だいたい 3.5 メートルほどあります。大分県の仏師が昭和13年頃に彫ったと書かれていました。さあ、お腹が空きました。お昼ご飯は通りがかったところにあった食堂で、のどぐろの塩焼き定食を食べました。油が乗っていて、それはそれは美味しかったです。そしてこののどぐろ、ちゃんと頭蓋骨は持ち帰って、耳石を採取しました。旅行中に立ち寄ったスーパーは、どこも魚コーナーにのどぐろがたくさん並んでいました。この時期が旬なのか、名古屋では考えられないほど新鮮でピチピチしていて、とってもお値打ちでした。食事の後は、また日本海側沿いに出て、岩見畳ヶ浦という海岸に行きました。駐車場に車を止めて、人だけが通れるトンネルを進みます。薄暗くて、向こうからは波の音が聞こえてきて、なんだか異世界への入り口のようで、ちょっと怖かったです。途中、この海岸の成り立ちや、この海岸にある岩について解説されたパネルがありました。そして、トンネルを出ると、目の前には扇状地が広がっていて、ノジュールという大きくて、丸い石がたくさんありました。皆さん、ノジュールってご存知ですか？とっても硬い石で、コンクリーションとも呼ばれます。割ると、保存状態のいい化石が入っていることが多いそうです。名古屋大学に、このノジュールを研究している先生がいて、大学内にある博物館に、ノジュールを紹介したコーナーがあります。ノジュールで有名な場所の写真が展示されているんですけど、中でも印象的なのが、ニュージーランドの南東にあるモエラキ海岸です。ビーチに巨大なノジュールがゴロゴロ転がっていて、とっても不思議な光景です。いつか見に行きたいなーって思ってたんですけど、モエラキ海岸ほどのインパクトはないものの、ここ岩見にもありました。ノジュールが形成される過程はこんな感じです。海の中の生き物が死んで海底に沈みます。そしてその生き物の死骸が腐敗するときに出す酸と、海水中のカルシウムイオンが反応して、死骸の周りを覆うように炭酸カルシウムが沈殿していくそうです。そのようにして、ノジュールが出来上がって、で、中の死骸は化石となって、そして周りを硬い炭酸カルシウムが覆っているので、いつまでも残るんだそうです。この海岸には、他にもいろんな形の岩やいろんな種類の岩があってとっても面白い場所でした。でも、ふと足元を見るとあちこちにシーグラスが落ちています。興味がシーグラス拾いモードに変わってしまいました。いろんな色のシーグラスが落ちています。しかし、 お腹いっぱいにお昼ご飯を食べた後だったので、かがむとお腹がぐえっとなって苦しいです。それでも頑張って拾いました。潮だまりの中にもキラキラと光るシーグラスが落ちています。拾おうと思ったら動くものがありました。小さなヤドカリやカニやエビが動き回っていました。この日は JR の浜田駅近くに泊まりました。そして夜はここから歩いて20分ちょっとのところにある三空神社で行われる石見神楽を見に行きました。チケットは事前にネットで購入することができました。一人1500円です。公演はほぼ毎週土曜日に行われています。ここ浜田には神楽を演じる団体がたくさんあって、毎週違う団体が公演を行っているようです。開演は夜8時から、受付は7時から、舞台はだいたい1時間ほどです。受付を済ませて神楽殿に入ります。一段高くなった奥が舞台、手前が客席です。客席の左右には畳用の低い椅子が並べられていました。そして中央は畳敷きの上に適当に座ります。まだ椅子が空いてたのでラッキーと思って座りました。椅子席は舞台の柱が邪魔をしてちょっと見にくいんですけど、足が楽な方がいいです。夜は冷えるので大きなストーブも置かれています。だんだんお客さんが増えてきました。舞台の左側は笛や太鼓などを奏でる人たちが座る場所なんですけど、右側は少し空いています。今日はお客さんが多いので、よければそこへ上がってもらってもいいですよという案内があったので、何人かがぞろぞろと舞台に上がっていきました。最終的には入り口の扉も全開にして、扉の外にも椅子を並べてお客さんを誘導していました。お客さんでもうぎっしりという感じです。何人ぐらい入っていたのか数えなかったんですけど、200人近くはいたのではないかと思いました。そろそろ始まります。神主さんのような格好をした人たちが入ってきて、音楽を奏で始めました。笛に太鼓に、そして小さなシンバルのような打楽器もいます。簡単に今日の演目の説明の後、神楽が始まりました。演目は2つ。1つ目は岩戸でした。天照大神が、天の岩戸に隠れてしまったので、世界が真っ暗になってしまって、みんなが困り果ててしまいました。なんとかして、天照大神に出てきてもらわないと、と、ある計画が立てられました。踊りが上手な、うずめの御事を呼んで、岩戸の前で踊ってもらって、みんなで賑やかにすれば、天照大神は、何をしているんだろうと気になって、岩戸の中から扉を少し開いて様子を見るのではないだろうか。その隙に力持ちのタジカラオの御事が扉を開いて天照大神を迎え出そうという計画です。ちなみにこの演目が選ばれたのは、この神社に祀られている神様が力持ちのタジカラオの御事だからだそうです。きらびやかな衣装にお面をつけた舞妓たちが出てきて物語を演じます。そして見事天照大神を迎え出してめでたしめでたしでみんなで踊りが始まります。そして踊りながらつけていたお面を外しました。 しい女性のお面の下から出てきたのは、おじさんの顔です。演じていた時の声から、神楽は歌舞伎と同じで、女性役も男性が演じるんだっていうことは分かってはいたんですけど、神楽の幻想の世界にどっぷり浸って見ていた私としては、突然現実に引き戻されたという感じになりました。二つ目の演目は、オロチです。スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治するお話です。石見神楽では、これが定番の演目のようです。オロチが出てきました。角が生えた顔に、太くて長い体がついています。長い体は、竹で作った輪っかの骨組みに和紙が貼られていて、仕組みはよくわからないんですけど、トグロを巻いたり伸ばしたり、自在に動きます。もらったパンフレットによると、長さは17メートルもあるそうです。オロチが1匹だけでも舞台がいっぱいになるというのに、次々と出てきます。ヤマタというからには、8匹出てくるのかなと期待していたんですけど、なぜか全部で7匹でした。舞台の上は、オロチでぎゅうぎゅうです。上下にも重なって、見事にいっぱいのオロチがぐるぐるします。そこに、スサノオノミコトが入って戦います。最後は、退治されたオロチが、口から火を吹きます。かなりの迫力で見入ってしまいました。すごく良かったです。そして終了後には抽選会が行われました。チケットの半券を入れた箱から当選者が選ばれます。商品はなんと舞台で使った小道具です。舞妓さんが手にしていた髪がひらひらとついたものとか舞台の飾りなどです。すべてここでしか手に入らないものです。欲しいって思って当たりますようにって願ってたんですけど、残念ながら当たりませんでした。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからいただきました。第122回、静岡旅行の4日目、遠州灘と駿河湾の間に立つに関してです。レストラン爽やかの詳細な実況の一人称視点と俯瞰、ライブ感と振り返り感がとても楽しくて、改めて聞く日記文学と思いました。はい、ありがとうございます。黒はんぺんは清水出身者への実家からの仕送り物資に入っていて、色から大きいつみれと思いました。黒はんぺんカツとっても美味しそうですといただきました。ありがとうございました。ちょっとうちからは遠いんですけど、名古屋にも黒はんぺんを置いているスーパーを見つけました。で、週末にちょうどそっちの方に行く用事があったので、帰りに買ってきて、煮込んだ牛すじをベースにしたお出汁でおでんを作りました。黒はんぺんはやっぱりこってりとした牛すじと合うと思います。もちろん、静岡風に甘味噌と出汁粉もかけました。おでんって地域性や家庭によって違いがありますよね。皆さんのお宅のおでんはどんな感じですか？私の実家のおでんはザ・名古屋風っていう感じで、赤味噌にお砂糖やみりんを入れて練ったものを取り皿に入れておいて、お鍋から取った具をつけて 食べていました。今ではつけて味噌、かけて味噌っていう甘くした赤味噌がチューブ入りで売られているので、それを使うと簡単です。でも実家のおでんには2種類あって、ただ単におでんというとこのタイプなんですけど、関東煮と呼んでいたおでんを食べる時もありました。関東煮は今ならコンビニで売られているようなおでんで、お出汁に醤油で味付けしたおつゆで炊いたものでした。ちなみに甘味噌をつけて食べるおでんの時は、昆布を入れるだけで具に味はついていませんでした。そして具は特に変わったものはなくて、大根、こんにゃく、はんぺん、ゆで卵などです。皆さんのお家のおでんはどんな感じですか？よかったら教えてください。また番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶきたび @gmail.com。X ではハッシュタグことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。